Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編ポッドキャストとラジオクラウドです。
墨田隆平のハマグリ御門の編、
ハマグリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今日のハマグリボーイはこの方です。
明けましておめでとうございます。弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
おめでとうございます。弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで新年、はい、2025年、はい、元日を迎えまして、
はい、
はい、一発目の放送、
はい、
実は、収録始めて一回撮り直してはいますけれども
、ね、なんでやろうね、
なんでやろう、
いや、あまりにもお二方がね、うん、まあ私も含めてですけれども、うん、この年末年始の過ごし方っていうのがふわふわした内容になったんで、
はい、
はい、うん、私はね、なかなかあの充実した年末年始だったといいますか、
はい、
はい、はい、12月31日には、はい、この KBS 京都のテレビの方の年越し特番に出演しまして、
年越し特番に、
はい、
じゃあもうあの除夜の鐘またいで、
除夜の鐘またいだ後に出てるはずです、
はい、ほう、
はい、
はずですよ、
ね、またいだ後なんですね、
またいだ後に出てるはずです、
はいはいはいはい、
もう出てたはずです、うん、というのもまだ、はい、12月30日ですから、
はい、
収録時点では、はい、2024年のね、
そうね、
はい、もう出てたはずなんですけれども、うん、結構ね直前に言われまして、12月入ってから、
はい、
12月入ってからというかほんのちょっと前ですよ、はい、大晦日空いてますかって、
大晦日のね予定そんな前から押さえとかないといかない ね、
まあでも大晦日ってそんな予定逆にないもんでしょ、
ないね、
うん、
大抵実家にいるか今の家にいるか、
はい、
なの で、
ね、
でいずれにせよ僕ね、今のお家は京都やし、うん、実家に帰ったとしても宇治市やし、
うん、
別に KBS はなんぼでも来れるんですよ、
確かに、
はい、でというわけで、
はい、
はい、年越し特番出てたはずなんですけれども、はい、でもね、うん、まあ、ゆっくり過ごしたいなと、大晦日はね、はい、家族でって思うもんなんですけど、
うん、
その先週ね、はい、この番組にゲストで来てくださった細田正史さんの格闘技が紅白に勝った日、
はい、
あの本を読んでたもんだから、
はい、
これは出た方がええなと、うん、大晦日のお話なんでね、
はい、
大晦日のお話で、はい、もう猪木祭りと、うん、K1 と、うん、そしてプライドがこの3派に分かれて大混乱の大晦日を迎えた2003年の物語なんで、
うん、
それを読んだ直後やったんで、
うんね、
その本当に新日本プロレスの永田裕二が大晦日の直前にオファーを受けて、
はい、
うん、ヒョードルとね、
はい、
対戦せざるを得なくなったりとか、
はい、
そういうことがあったんで、
ね、
はい、永田裕二のことを考えたらね、
はい、
うん、ヒョードルですよ相手、うん、相手ヒョードルやで、霊長類最強って言われた、何だったかな、ヒョードルはまあなんかそういうニックネームついてたんですよ、
はいはい
はい、60億分の1の男かとか言われてたね、
うん、
ヒョードルと準備もなしに、うん、大晦日に駆り出された永田裕二のことを考えたら、
うん、
まあ年越し特番でね、
うん、
ちょっとまあ、あのそうそう、であのいつもこの番組出てくださってる影山先生、
はい、
うん、
はい、
同志社女子大学の、
はい、
影山先生も出られるんで、
はい、うん、あ、そうなの、
そうそうそう、はい、だからおなじみのメンバーと、
うん、
ね、そのまあ、あの普段喋ってような話をするんであれば、
はい、
全然それはね永田裕二と比べたら、
うん、
私にとってねそんな、
まだまだね、
ね、やっぱその
簡単なオファーですから、
簡単な本も
こういうリングに上がってる感があるのかな、
うん、
大晦日、
大晦日にね、
大晦日なんか自分はそういう気持ちでいきますよ、
なるほどね、息に感じてね、
息に感じて
ね、
行くぞと、
行くぞというわけで、
うん、
でね、それで、
うん、
共演者が、
はい、
みちょぱの、
はい、みちょぱの、は
い、みちょぱの配偶者でいらっしゃる、
はい、
大倉士門さん、
はい
はい
はい、
はい、大倉士門さんと共演するっていうね、
はい、
大倉士門さんと影山先生なんですよKBS は、
はい、
KBS 京都が紅白に勝った日になるかもしれないですよ、
です
もしかしたら
紅白とは勝負しないでしょ
紅白と勝負してるんですよ、あくまで大晦日の全てのテレビは紅白と勝負してるわけですから、
なるほど、ね、
はい、もうこのね、元日の夜には視聴率分かってるかもしれません、は
い、あ、うん、もう出てるんや、
私は KBS 京都テレビが勝ってると
何時始まりですかそれ、じゃあ
11時やったかな、
あ、じゃあ紅白とやっぱり被る、
ちょっと被るでしょ、
ああ、ちょっと被ってるかな、
11時から1時ぐらいかな、で僕は12時ちょっとまた間ぐらいで登場することになってるんですけれども、
うん、
それでね、
うん、
KBS やなって思ったんが、
はい、
まあ、打ち合わせをしたんですよ、
はいはい、
打ち合わせをして、
うん、
で、 まあ元日だけれども、うん、京阪と近鉄は初詣客がいるから、うん、はい、夜中も走ってるのかな電車が。
そうですよね、うん、
ただし、うん、この KBS 京都の一番近くにあるのは市営地下鉄で、うん、はい、地下鉄は動いてないのかな。
あ、そうなんですか、
うん、元日の午前0時とか。
あ、そうなんだ。
動いてないらしくて、うん、
ってことは、
私の、はい、そのね、うん、交通手段となると、うん、その番組終わった後、うん、地下鉄で乗って帰るわけにはいかないわけですよ。
いかない、はい、
うん、となると、はい、まあ、KBS 京都としてもね、はい、タクシーチケットを用意せざるを得なくなるわけですよ。
はい、そうですね。
でどうなんのかなとか思ってたら、はい、そう、まあ、ディレクターの方とね喋ってて、はい、墨田さん、元日はご自宅ですかご実家ですかみたいな、
はい、
あ、もう実家帰ってるはずなんですよ31日から、うん、で、はい、夜にその番組のために出てこようかな思ってるんですよ、
はいはい、
そしたらまた実家に帰られるんですよねってなって、
はいはいはい、
ご実家宇治ですよね、はい、宇治です、
はい、
宇治か、
ね、え自宅やったら作曲やったら ね、
ほんでその時にね、はい、そのディレクターだからピンと来たみたいで、はい、みちょぱの夫、はい、大倉さん、はい、実家が新田辺らしいんですよ、はい、京田辺、
はいはいはい、
あ、大倉さん京田辺なんですよ、はい、ん、どういうことや、確かに方向は一緒だけれども、
はい、
大倉さんとタクシー相乗りしてもらえませんかまあ冗談やと思いますよ、冗談やけども確かにその言葉をディレクターの方は発しました、
はい、
うん、で俺もそこは粋に感じて、うん、ね、
粋に感じる
だって永田裕二と一緒ですよ、
はい、
猪木会長から頼まれたら最強の男ヒョードルとでも総合格闘技ルールでやったのが永田裕二ですよ
、はい、
私もね大晦日急にね、うん、KBS 京都出陣することになりましたけども、その上で、はい、帰りみちょぱの夫大倉志門さんとタクシー相乗り、うん、もうそれももう行くしかないじゃないですか、
うんうん、なかなかね相乗りできないですもんね、
相乗りできないです
よね、う
ん、そんな話なかったでしょ、相乗りでも、うん、リアリティショーの中でもそのみちょぱの夫と私が相乗りする場面ないと思うんですけど、うん、
ね、
なかなかそんな機会ないじゃないですか、
うんうん、
どこまでその、ね、関係性を密にできるか、
うん、
LINE 交換はできるのか、うん、みちょぱも含めた LINE グループを作ることができるのか、
はい、それはないやろ
みちょぱ夫婦プラス墨田さんかっこさんみたいな、
みちょぱはどこにいるのかな、京田辺の、う
ん、いるんかな、
いるのかな、
京田辺に来てんの、
来てるのかな、
年末年始忙しいんじゃないですか、
でも年末年始の番組っていうのは大抵収録で、ただ、
うん、
ああいうみちょぱとか人気タレント、うん、女性タレントはよく爆笑ヒットパレードのお客さんのこの席とかにね、
はいはい、
審査員ではないんだけれども旬の女性タレントが、
うん、
で感想聞かれたりとか、
うん、晴れ着でね、
晴れ着でねその可能性が、爆笑ヒットパレードに関して言うと生放送ですよね、
うんうん、
お正月やってますよね元日に、
うん、そう
やってます、うん、やってます、
うんうん、だから年越しを今年大倉志門さんは、
うん、
ね、愛する奥様みちょぱではなく、
うん、
影山高彦と
隅田
隆平と過ごさざるを得ないという、
うん、
その状況が数日前やったんですよ、
はい、
そしたら最終のね、うん、打ち合わせを KBS のディレクターとしたら、うん、あ、大倉さん、ご実家から弟さんが迎えに来てくれることになりましたさすがにその、うん、大倉さんの弟の車に俺が乗るわけにいかんよ100歩譲ってタクシーやったらね、
せめてね、
KBS が渡したタクシーチケットに大倉さんと私が乗る、ほんで僕が、ね、伊勢田でさっき降りる、これはありやと思うね、
でも、
うん、
弟さんの車乗ってったら宇治やった途中じゃない、京都まで
行く、うん、途中やけどさ途中やけどそれはダメやそれかもう実家まで行く、俺も
行った
実家まで、みちょぱいるかもしれんからな、
うん、ね、出てきはるかもし
れん、出てくるかもしれんし、ね、出迎えるかもしれんし、うん、という、うん、大晦日を今年は私は過ごしまして、
はい、
はい、だからどうなってか分かんないよ
ちょっと今ね時空をこう飛び交ってますから、
今時空を飛び交うトークをしてるんで、
はい、
来週は実はねっていう、
はい、
ね、
はい、
LINE グループできましたよバラ色の人生のしんすけさんの言い方みたいなみちょぱとの LINE グループできましたよっていうね、
うん、
というわけで今夜は、
はい、
はい、 ハマグリ5問アワード2024をお送りすることになっておりまして、はい、ちょっとね長谷川大谷さんお二人ともちょっと緊張の面持ちというか、
ちょっとね
私がみちょぱの話してても、はい、みちょぱここにあらずみたいな、
そうですね、あのちょっと
みちょぱ京田鍋にあらずみたいな、
はい、みちょぱはねやっぱ東京ちゃうかなと思います、ね、
東京ですか東京かみちょぱは、まあ、今夜、
はい
はい、そう2024年のこの番組ハマグリ5問の編をね、うん、振り返っていこうかなと、
はい、
多くのメッセージ寄せていただいてますんで、はい、ありがとうございます、ね、はい、後ほどたっぷりと読んでいこうと思います。ハマグリ5問アワード2024、はい、というわけで、はい、今年もハマグリ5問アワードが、今年もと言いますか、
はい、
去年のハマグリ5問アワードをこの新年1回目の、ね、番組で決めようじゃないかということで、うん、はい、去年と言いますかハマグリ5問アワード2023はいつ決めていつ放送されてましたか
そこがね僕も記憶が曖昧なんですけど、
う
ん、
ね、まあ、置いておきましょう、1月3日、去年も1月3日放送分で発表したそうですよ、佐山さんの情報によります。あ、うんうんうん、それからですね、オープニングのトークの中で、はい、長谷川さん大谷さんどんだけ出てくれたんかっていう話してましたけれども、はいはい、オープニングしなかったですね、ごめんなさい、オープニングしたのは1回目問い直さないの1回目ごめんなさい、ね、
俺もちょっと不安があって、
はい、
ボツになった、
ボツになった、ボツトークの中で、はい、どっちが何回出演したかという話をしてたんですが、はいはい、長谷川さんは昨年24回
もう2週に2回、月2回、うん、月2回ね、
そうだって放送回52回でしょきっと、7で割ったら365日を、うんうん、半分は長谷川さんやったんです
よ。そういうことだよね。
ね、
はい、
そうなんです。
で、大谷さんは18回。
はい、
ということで。
大谷さんも後半の追い上げがね、すごかったんじゃないですか。
X で大谷さんに関する発言というか、はい、感想が散見されましたから。
増えてきましたね。
正直、下馬評では大谷さんが、うん、うん、今年はアワード受賞するんじゃないかっていうのを。
あ、ほんまですか。
はい、
去年
小耳に挟みましたよ。
去年ね、僕ね、辞典やったんですよ。
辞典ですか、
はいはい、辞典で辞典だけ
M1 で言うとバッテリーズバッテリーズ君、バッテリーズ君のエース
君の位置づけ、
はいはいはいはい、っていうことですよ ね、
はいはい、
なるほど、
いや今年はもう本命ですよ、
大谷さん、
はい、
うん、
ついに来ますかね、
ついに今年は
実績十分って来ましたね、
実績十分ですよね、
ありがとうございます、
早速メールを読んでいきましょう、
はい、
スペース草団子さんからいただきました、はい、墨田さん皆さん明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
2024年に聞いた放送の中で一番印象に残っているのは、これまでのイメージがガラッと変わった金平慶一郎会長が出演された回でした、
はい、よかったですね、
はい、
先週の放送を聞くまでは
あ
ーゴール手前で細田正史さんが金平さんを鼻差で刺して、うん、私のベスト回となりました、はい、新刊格闘技が紅白に勝った日、うん、2003年大晦日工業戦争の記録の話がとても興味深くて面白かったです、うん、墨田さんがその頃のご自身の状況と重ねて話されていたのも良かったです、はい、うんうん、まあね、私にとって司法試験の暗黒期は長谷川さん大谷さんにとっても暗黒期やと思います
ほぼ同じですから ね、暗黒期を共通してますね、
はい、ほぼ同じ暗黒期を
そうです
共有した仲間ですから、
ね、はい、
はい、そ、あの頃格闘技が盛んやったんですよ、
う
ん、はい、
そうですね、はい、確かに、
というのも私もその頃の自分のことを思い出しながら聞いていたからです。猪木、うん、ボンバイエが初めて開催された2000年、はい、私は毎日放送で高校ラグビーの番組に関わる仕事をしていたのですが、
はい、
そこでスポーツ局の格闘技チームの動きやバタバタを横目で見ていたからです。細田さんが猪木の108回ビンタをやりたいと提案したのは毎日放送の人だったと話されていたのを聞き、何人かの顔が頭に浮かんできました。細田さんの著書はまだ未読ですが、まだ未読、これね、二重になってますねまだ未読っていうのは未読です、
はい、
いやリスナーさんダメと言
うと、ああそうかそうか
僕が言ったんですよ、これはメールです、はいはい、メールですか、まだ未読結構です、
はいはい、
これからじっくり読もうと思います、
はい、
ね、 あのエースさんがツッコミで、うん、細そうすぎるやろって言ってたじゃないですかガリレオガリレオ、はいはい、細そうすぎるやろあれでも言い訳ですから、はいはいはいはい、まだ未読も OK です日本語として、はい、ああもうご自身の体験として2000年の大晦日2000年はそうですねあの TBS では放送されてなかったけれども私が、ね、選手を話してましたけれども大阪ドームでプライド出てる総合格闘技の選手がプロレスをした大会だったんですよね。でも猪木ボンバイエとしては1回目 で、うん、で正月にそか MBS が放送してたのかな、ご自身の思い出とリンクさせて重ね合わせてということで、はい、いただいたわけですけれども、はい、でもねいいことですねその2000年代暗黒時代を過ごしてた我々がね、うん、こうやって、うん、だって2000年代まあ2000年代っていうか、うん、僕ら受かった2006年ですから、でしょ、うん、それまではもうずっと大晦日なんて楽しく過ごせたことなかったでしょしばらく。
そうね、
僕割と平気やった
あ、そう。
はいはいはい。
そうな。
本気で、まあ本当に別に特段何も思い悩むこともなく。
いや、親に 甘やかされてな。なあ、うん。だって、司法試験受かった時も、はい、確か、なんかね、誰かが、その、まあ合格したみんな同期で集まってる時に、はい、どこやったかな、梅田の大丸やった、どっかで大谷がなんかあのお母さんと試着室に入ってたみたいなスーツの、
はい、ね、はいはい、それよく言われる、ね、その
試着室にお母さんと入ってたみたいなことをよ、うん、もう当時30でしょ、う
ん、
もうあなた
いろんな脚色が入ってるけど、あ、母と、
うん、スーツ買いたいほんまでしょ、
それはほんまやね、うん、
スーツいるもんね、
スーツいるから
今までいらんかった、
今までね、うん、司法浪人はいらないのがいるようになって、
うんうんうん
うん、買いに行ったのも確か、
あの買いに行ったのは事実ではあるね試着室スーツでもないし、ね、
スーツでもない、
ね、
あ、そうなの、
はいはいはい、いろんなところがあの客色が入ってるけど、あの母とあのデパートにいたことはあの事実です、はい、
続きましてこの方、ラジオネーム茨城の正雄さんからいただきました、
はい、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生こんばんは。こんばんは、初めてメールいたします。ラジオネーム茨城の正雄です、
はい、
初めてですよね、はい、サンジャポで拝見したのがきっかけだと思うのですが、はい、墨田先生を知り、当時ポッドキャストが始まったぐらいの時期でオールナイトニッポン R のポッドキャストを聞いていました。ほう、初期から聞いてくださって、ハマグリ御門の編はまだ1年ぐらいですか、ずいぶん中
だいぶ空きました、
間空いてますよね、
はい、
ある時急に気になったんでしょうね
どうしとるかな、
どうしとるかな
やっとるかな
ラディコのラディコって言った
ラディコ
いい発音してしまいました、ラジコの有料会員になって毎週拝聴しています、はい、茨城でいらっしゃるからエアフリータイムフリーで、はい、先週の放送でしんすけの人間マンダラ、あ、これ送ってくださった時の先、うん、その先週ってことですけれども、しんすけの人間マンダラ、オール巨人の漫才道場を楽しく聞かせていただきました、うん、はい、漫才道場同窓会ということで、
ね、
はいはい、関東地方では放送していなかったと思いますが、皆さんがいろんな夢を持って参加されていたんだろうと感じました、はい、また巨人師匠がラジコで放送を聞かれ、X、旧ツイッターで投稿されておられ、巨人師匠が大変弟子を思い、周りに気を使われていることに大変驚いております。とても優しい方と知りました。関東で巨人賞を拝見できるのは土曜日のお昼に放送されていたバラエティ生活小百科でした。素敵な関係性に心が温かくなりましたということで、はい、メールをいただいております、
はい、よかったですよね、はい、
うん、
うん、ちょっと僕もちょっと聞いていて、
はい、
あの、ね、土井さんでしたっけ、
NHK
の受付嬢からあの企画紹介だという話も、はいはい、ちょっと痛く感動しましたね、
書いたら企画書KBS の制作に持っていったら、
いやいや、
もうちょっと番組やらせてください年間18回も、
ね、出てますやん、
出てますやん、
なんか1階のあのね警備のおっちゃんにでもこう
ねあそこから、うん、警備のおっちゃんからでも企画書書けるたら、もうちょっとでもつてがあったらいけるんだっていう、
なんていうか、そういうところからね、
はいはい、僕はすごくちょっと
情熱が、
はい、
あの 女性は本当にお笑いが好きで、もともとだから京都なんですけどね、僕は子供の時はまだあの京都の新京極通りに京都花月ってあったんですよ。あったんですよっていうものの僕は行ったことなかったんですよね。その新京極とかあの河原町出ても映画館行くことあったんですよ。ジャッキーチェンの映画見に行ったり、ただその劇場に行くというそういうのがなかった習慣が隅田家には、うんうん、でも彼女はもう小学校の時からずっと行ってたらしくて、京都花月だから1986年87年ぐらいまであったらしいんですけど、うん、だからそれを知ってるんですよね、同い年やけど。でずっと好きで、であのね NSC に行ったって話してたでしょ、うん、はい、そのマンダラの企画が終わった後高校卒業して行ったって言ってたけれども、うん、あの土井さんはその前にも高校3年高校1年中学3年ぐらいで1回 NSC に行ってるんですよ。
そういう
入ってるんですよ。
はあ、はあ、はあ、はい、
ずっと卒業まで行ってるんですか。
いやだから途中で通えなくなったのかな。でもそのまだ中学生か高校しかも1年ぐらいで、その、うん、高校生でも行けるみたいなんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
高校行きながらで行ってたらしくて、で改めてそのマンダラ出て、でその後に入り直したっていうの。
うん、ガッツがすごいですね、うん、
ガッツありますよね、
はいはい、
うん、我々ガッツないからね、
はいはい、ないんですよ
でもね僕もちょっとねあの放送後、うん、リアルタイムでは聞けてなかったんですけど、うん、しばらく経ってあもう早起きかな放送終了やということで、はい、タイムフリーで、うん、そのね朝通勤するとき聞いてたら、うん、ちょっと感傷的な気持ちになって、で、うん、あのこのね、茨城の正夫さんも書いてくださってますけど、うん、巨人師匠が聞いてくださって、
はいはい、
感想を X のポストでね、
うん、
うん、書いてくれててそれも嬉しくて、うん、ね、男の子森歌かけといてよかったって思いましたけれども、だから30年っていうのがね、
うん
うん、
ね、いやそうだから残念ながら僕もちょうどが同じ年だから、うん、
年ですよ、
はい、あ
の学年一緒
だから、あのちょうどやっぱり人間マンダラは普段見てたけれども、うん、はい、僕高校3年生の時だから君が出てるのは全く知らないのよ。その時期は多分勉強してたのよ。
さすがに、
はいはいはい、
ねえ、まあ、兄弟現役で行ったわけですから、
はい
ね、まあまあ、兄弟にあらずバイトにあらずと
それはそんなことは言ってない
ですよね。映画を極めたわけですよね。
大乱の清盛のように一時の
、
うん、そんなことは言ってないし、はい、あのそんな気持ちもないですけど、やっぱりあのその期間見てないから知らないんですけど、うん、ああそういうことがあったんだと思って、
ね、なんかキラキラした感じが、はい、ね、ね、感じましたけど、
いやあの当時のね、ディレクターの玉谷さんも、うん、ね、いまだに本当にそういうお付き合いできるっていうことがね、
うん
うん、だそういう意味では隅田さんもそのガッツがあったわけでしょ。 そのあの時点で動いたわけじゃないですか、
ね、まあ、かまあガッツというかね、本当に、う
ん、それがやっぱりすごいなって、
うん、その前の番組でも言いましたけど、衝動がありました。突き動かされる、うん、17、8ぐらいの頃は、う
ん、でもそれで動ける人と動けへん人がいるから ね、
うんね、うん、
ただだから親には内緒にしてるから、そのね大谷君みたいにお母さんと一緒にね、う
ん、
試着室入って大丸のしかもそれ30の頃でしょ。
繰り返すな。
僕18の頃
そんなに言わなくていいエピソードだよ。
差が出てきます
よ、ね、元気が出るテレビに応募した時も、うん、人間マンダーに応募した時もね、当然親には内緒にしてるから、
内緒で
応募して、でもオーディション通ると、うん、そのね、マンダラのスタッフから家に電話がかかってくるんですよ。当時家電しかないから、
まあね、まだ固定電話が、
うんうん、でそれで僕なんてごまかしてたんかなと思って、なんか別にとかなんか関西テレビ言うてはんでみたいなこと言われた記憶あるんですけど、
うん、それ俺かよおかんと一緒にデパート行ってた話関係なくて
片や
片や片やお母さんと、はい、ラジオネーム、ラジオネーム絵描きバカ一代さんからいただきました。
はい、
ハマグリゴモワード2024、私は12月18日放送の人間マンダラ同窓会をしたいと思います、うん、番組は私の住む岡山でも放送していたので見ておりましたが、実は漫才道場は記憶にありません。隅田さんの年表から考えると私は26歳ぐらい、実はこの頃私は会社の制作リーダーを任され、うん、制作リーダーとは広告業の制作リーダーですということなんですが、会社の存続がかかった日々を過ごしており、テレビなど見ている暇はなく休みなく働いておりました。放送の話から隅田さんにとってその時の経験が分岐点だったように、時を同じく 現在の社会人である私が形成されたのもその時期だったので妙な親近感を覚えました。ハンセンや金平会長は有名なので多くの方が共有できる話で面白かったですが、知られていない人々にもそれぞれに物語があるというニッチな観点で言えば、ご出演されていた玉谷さん、土井さん、渡田さん、それぞれが当時いろんな葛藤を抱えながら現在に至ったのだと聞くと、同窓会の会は人間味あふれて非常に良かったと思います。
あ、
はい、いただいております。なかなか大谷君、長谷川君は出てこなくてい
やいやいやいやいや、でもいや、そう分かりますよ。私なんだか皆さんね、広告業界とかテレビ業界とか、うん、そういうとこに似てはって、うん、なんかいろいろ感じはるとこがあるんだな。
絵描きバカ一大さん、57歳って書いてらっしゃるんで、はい、でも本当にでも30年前ぐらいのことって記憶鮮明なのが、うん、ちょっと前っていう感じなんですね、正直、
うんうん、まあね、うん、はい、
でもちょっと前じゃないですもんね、
うん、30年だからね、
30年経っちゃってるっていう、
うん、
次行きましょうか。
はい、
ま
だまだあります、
まだまだありますよ。おこちらは四角に沈んだ方形鎮工房さんからいただきました、はい、彼は若いんですよ、はい、大阪府男性20代、スミシュラにも来てくれてました、はい、ね、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
京都でなくとも芯から冷える冬となりましたが、はまぐり顧問アワードの時期がやってまいりましたね、はい、スタン・ハンセンさんと金平会長のお二人は殿堂入りとして、はい、うん、ハンセンと金平会長はちょっとこうやってね、はい、もう最初から別格扱いで、意外とこの投票が少ないんですよ ね、
はい、
うん、今回のノミネートには含めませんでしたが、はい、私はバッキー井上さんに一票入れたいと思います、
はい、
バッキーさん今年出てないと思うんです
。あ、そうですか。そうなの。
あ、書いてるわ。番組へのご出演こそなかったものの、はい、スミシュランの二次会にて訪れたバッキーさんのお店が下戸の私にとっては初めてのバー体験で、
うん、
はい、そんな中曲に合わせて自然と体を動かすバッキーさんから溢れ出る大人の色気、うん、たまたま居合わせたバッキーさんのファンという男性ともお話をすることができましたが、文字通り浸水できるお人なんだと、飲めないくせに頼んだジョニクロのハイボール片手に私もベロベロに酔っ払っておりました。またお酒のお相手にご提供いただいたお漬物も絶品で、今度京都を訪れた際には錦市場の高倉屋でお漬物を買ってみようと思った次第です。最後になりますが、カミソリ負け弁護士軍団会を筆頭に今年1年も素敵な番組を心待ちにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで投票はされてない
回答者なし
されてないですね、
はいはい、回答者なし。
そうですよね、
うん、
まあ、でもなんかね、各方面にその配慮していただいて、ね、
ありがとうございます。
そうなんですよ、バランスが取れてるんですよ、あの四角には、沈んだ方形鎮工房は、
ね、なんか我々もちょっと気持ちが良くなるというか、
はい、あ、でももう言及してくださってますよ、
はい、
夜泣きそば大好きさんからいただきました。神奈川県男性30代の方、あ、はい、20代30代と最近若い方も聞いてくださってて、 ありがたいですね。
30代、
今年印象に残った回は6月12日、うん、大谷弁護士が尼崎カルタ作成を熱弁した回、
お、はい、ありがとうございます、はい、
ありました、
ありましたね、
6月12日、
はいはい、あれもう6月ですか、
はい、
それと9月18日、
はい、
小山田圭吾さんの、はい、件についての議論が白熱、
はい、なんかしましたね、
大谷さんが堅くなに自分の意見を譲らなかった、
うんうん、それは
小山田さんはちゃんと、うんうん、ね、事実とちゃうことは
言わなあかんて、
言わなあかんて、
それは言わなって言うんですね、う
ん、そう、あの回年よくも言ってましたね、おもろかったと、うんうんうん、大谷さんがなんであこまでこだわるか
あ、そうですか、
で、はい、そういうメールもいただいてました、そういや、
は
い
は
い、当時、
本当
ですか、あのずっと聞いてるけれども、うん、今までメールしたことがなかったという弁護士の方からいただいてましたよ、
はいはいはい、ありがとうございます。
なんであんなに大谷さんがこだわるんですかっていうことで、
そこだけが気になってね、
気になって、
あ、そうなの、はい、
サイレントリスナー、
こだわってるって意味ね、
そうそうそう、
カミソリ負け弁護士軍団会が大好きなので来年もよろしくお願いします。
天
ヶ崎カルタ、
はい
はいはい、
まだあのしがんでますよ。
え、もう天ヶ崎カルタやったん？
天ヶ崎カルタを作って、
作った、
作って
カルタしたの、プレイしたの、 プレイっていうのなんていうの？
プレイは、うん、この間ちょうどスミシュランに行けなかったのは尼崎で、イベントをやっていて、それはまたもう一度人間カルタをやりましょうということで僕が中心になって、うん、人間カルタって
僕が中心になっている、
人間カルタの部分だけね、僕がやるっていうのでちょっといけないということになったんです。
僕が外欲が、
いやでもそのイベント自体僕、はい、の端の端でね関わってただけなんですけど、またお子さん100人ぐらいに小学生に集まっていただいて、はい、カルタの絵札を、人に持ってもらってカルタをするっていうのをやったんですよね。
持つんね、
はい、動き回るってことね。人間カルタでその絵札が動き回ったら楽しいかなっていうようなイベントをやっていたんですけども、
そうなんですね。
これね、で、話させてもらっていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
これを尼崎の小中高に尼崎のカルタを、一つだけだけども配ったんですよ。
まるで大谷がグラブを
僕で
三つ各学校に配ったような
大谷が
尼崎そうそうそうそうそう、そういう感じで配ったら、ある小学校から、はい、うちの生徒があれを毎日のようにやって、すごく生き生きとして喜んでやってるんで、ありがとうございましたっていう。
実はね、その学校の先生からメールいただいてるんです、
本当ですか？
嘘
いやいや嘘やわね。ただそれはその、はい、尼崎の商工会議所に、お礼のメールが来たっていうことを教えていただいたんですが、そこの小学校はたまたま僕の母校の小学校の校長先生からのメールやって、ちょうど僕の母校に伝わったんですよ、僕の思いが。
ああ
、なんかね、それ、
はい、
あ、この後に言うとよかったな、嘘ついてよかったもうちょっと話聞いてから嘘ついてよかったな。
あ、ちょっとね、う
ん、はい、ちょっと嘘が早かった、
もうちょっと
試したら、ね、ちょっとね、嬉しかったですね。
そういうの嬉しいですね。
はいはいはい。
カルタといえばね、私も、はい、いつもねプロレスロマン会に登場される、はい、雷霊ジム京都のね、はい、蛇の穴を山科で伝えてらっしゃる、はい、松並さん、はい、そして藤井さん、はい、藤井俊之さん、はい、そして、ほほほ座の山下さん、はい、でプロレス美術館の館長の、はい、この4人と一緒に、はい、うん、プロレスカルタを作ったんですよ。
お、
プロレスの昭和外国人レスラーカルタを作りまして、
ほう、
はい、50音
すごいですね。
まだ誰もプレイしたことがないんですけど、
はいはい
はい、今度番組でやろうかなと。
お、
全くラジオでは伝わらないと思うんですけど
せやろね、その4人やとね、
そ、年末集まってね、はい、その50人誰にするかっていうので、はい、でもね、50音でやると名前だと重なるじゃないですか、
うんうん、そうなんですよ、うん、難しいんですよ、
ね、だからそういうニックネームとかでね、
異名とかね、うん、
ブルーザーブロディとブルーのサンマルチの両方ブーフーとかじゃないですか、うん、でもそれはブルーザーブロディはその名前で言ったとしても、例えばブルーのサンマルチのは人間発電所みたいなね、
うん、でも人間なんとか多くない、
人間多い人間山脈アンドロイドジャイアント
うまく回していか
ない、それはうまいこと回していかなあかんくて、それがね議論になって、
はいはい
はいはい、11月末ぐらいかな、うちの事務所に集まってでね、うちの事務所、その去年雨漏りがあって、はい、まあ引っ越しまして、でせっかく引っ越したから鴨川沿いでね、うん、ロケーションもいいんで、うん、だからね、ちょっとカフェ風にしたりしてるんですよ。お客さんが来られるところね。で、本棚置いて、ちょっとおしゃれな本も置いたりとかして、で、間接照明にしたりとかしてね。で、そこで初めてやったパーティーが、そのね、プロレスカルタの検討会っていう。ほんまに。
全然雰囲気と違います。
全然雰囲気と違って、でそれでね、もう正直ね、僕途中からどっちでもええやんって思ったんですよ。正直ね、そのね、この今さっき言ってた4名の方と私との間に熱量の差があって、でこのプロレスラー50人昭和の名レスラーを誰を選ぶかで、うん、まあ議論になるんですけど、はい、まあブルーザブロディとか、うん、スタンハンセン、アブドーラザブッチャー、は
い、
ね、でタイガージェットシーンとか、
うん、まあ絶対外せない、
外せない人はいるんですけど、はい、そうじゃないね、最後ら辺はどうするみたいなんで、うん、ジミー・スヌーカどうするとかね、
あ、もう分かんない、
分からない、
テッド・デビアスどうするとか、うん、その辺で、はい、ダイナマイト・キッドは当然入るとしても、そのパートナーのデイビー・ボーイ・スミスどうするとかってことで、うん、まあ議論がね、 僕のこの傍らで議論を戦わすんですけど、あ、まあ、僕は内心どっちでもええやって思ってたんですけど、
ですよね、はい、あのそれはあの僕はもう大体やったから分かりますけど、はい、ダイナマイトキッドの解説文としてその名前をちゃんと入れていけばうまいことを。
だからね、ダイナマイトキッドとデイビーボーイスミスがタッグチームやったんですよ、はいはいはい、ブリティッシュブルドッグスで、うん、でブリティッシュブルドッグスでしょうかみたいな折衷案も確かに上がってはいましたけれども難しいんですよ、ね、そういうか、うん、大谷君の天ヶ崎カルタがノミネートされましたけれども、こちらは大阪府男性50代の方、はい、ラジオネーム竹内さんからいただきました、うん、はい、ハマグリゴモワード2024印象深かった回、はい、スタンハンセン回は衝撃的すぎました私も人生で5本の指に入る衝撃でしたね、うん、5本の指じゃないな、一番の衝撃やったかもしれない、自分のラジオにスタンハンセンがゲストで来るなんていうことが人生で起こるなんて、
ね、すごいし、あのなんていうか前のトークで目標にしていったことがもう具体化しててすごかったですね、うん、
ああ、そのスタンハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアントが昔ね40年1981年から43年前に梅田グランドという映画館で、うん、上映された血のバレンタインという B 級ホラー映画をね、うんうん、2人で肩を組まんばかりの勢いで見に行ってた。しかもその2人がね、もう伝説の名勝負を田園コロシアムで繰り広げる1日前に梅田で肩を組んで映画を見に行ってたっていうのを目撃したのが竹内義和、はい、その事実を、
そうね、探偵ナイトスクープの神回を見てるような感じ
ほんまやね、
うん、そういうことも含めてちょっとねテンション上がりましたよね、うん、スタンハンセン回は衝撃的すぎました、はい、しかし、それを抑えるくらい印象深かったのは墨田先生のデレデレ感がひしひしと伝わった桜グループの広報担当の女性お二人出演会でしたあ、確かにあのデレデレしてるかもしれないですよね。あ、ただその、うん、勘違いしていただきたくないのは、もう私そのね娘が生まれてからというものを、うん、そういう若い女性、はい、まあ桜のあのね高田さんとか、うん、お二人は、うん、まあ20代前半ですけれども、うん、女子高生とかでもね、うん、もう見ると、うん、その娘の将来像未来像やとか思って、うん、やばいですよ僕。あの今のね事務所近くにあの学校あるんですけど、うん、高校がね、うん、こうじーっと見てまうんですよ。
それわかんない
逆にやばい
ですただそれはね、うん、あの楽しそうにわーわー喋ってる女子高生とかを見ると、うん、だからうちの娘の10年後こういう感じかなとか思うとね、うん、なんかにやーっとね、うん、うん、
でももう見てるだけでちょっとやばいな
ちょっと旗から見たらね、
旗から見たらね、
何あの人みたいな、
そうそうそうそうそう。だからほんまにでもあのねフレッシュな高田さんと田原さんはなんか番組の雰囲気をね、うん、君ら二人がいつも桜グループでね声を合わせて、ね、あのノックは無用方式で、はい、株式会社同志社みたいなね、
はい、コール&レスポンスね、
コール&レスポンスやっていただいてましたけど、はい、やっぱ若い子がフレッシュな感じで、
はい、うん、宣伝効果あるよね、
新風を吹き込んでくださったかなと思うんですが、はい、他には MVG Most Valuable Goods、うん、
グッズ
NHK にも登場した尼崎カルタ、
あー、また来ましたね、ありがたいですね、はい、
この番組そんな内容ないかな尼崎カルタがへの投票が相次ぐほど薄い1年でしたかね、2024年。
いやいや、バリアブルよ。
そうですか、はい、うん、で MVP モストバリュアブルプレイヤーは、うん、多くの継承がついた長谷川先生も良かったのですが、うん、やはりハンセンとアンドレが一緒に血のバレンタインを見に行ったことを何十年も経ってハンセン本人に本当だと証明してもらえた竹内義和先生にサイキッカーとして一票、うん、ということで、
はい、
はい、ただあれがねえ、何回か前の放送で我々喋ってましたけれども、はい、その放送、放送じゃない、証明できる、うん、その事実から証明できる範囲っていうのはどこかと、うん、射程距離はどこか、どこまでかっていう話をしたかと思うんですが、うん、あくまで、うん、はい、スタンハンセンの証言から分かることは、はい、かつて、うん、新日本プロレスに巡業で来ていた頃、うん、アンドレとよく、うん、 映画を見に行っていた、
はい、
その事実までなんですよね。
はい、そうですね。シノバレンタインは明言してなかったです。
行ったかもしれないっていう。まあまあ、じゃあいいじゃないですか。その、ね、はい、幻想があっていいですよね、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。2025年も番組に関わる皆様のご健康とご多幸を祈りつつ楽しく拝聴させていただきますということで、ありがたい厳選な、はい、選考を今ね続けてるわけですけれども、
はい、
厳選な選考おかしいな。また線が2つ入っておかしいですよね。厳格な選考を、
はい、
厳粛な選考を重ねておりますが、
はい、
ラジオネーム裏窓さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハマグリボーイグランプリ、まだがハマグリゴモアワードということでしょう、はい、小野さん9月25日放送回、
うん、
はいはい、某ラジオ局で勤めていらっしゃる小野さん、はい、サブカル50代最強コンビということで、うん、柳田さんとねご出演いただいて、はいはい、繊細なんですよ、うん、小野さんの繊細な語り口とあのブログ、
はい、
はい、裏窓さんが評価してくださってますけれども、はい、またね今年も小野さんには面白い映画をたくさん紹介していただいて、
うん、
で柳田さんにはお二人に対する長谷川に対する厳しい
忌憚、うん、のないね、
忌憚のない意見を、はい、頂戴したいなと思っております。こちらジャイコさん、女性ですね、ごめんなさい、大阪府女性50代の方、隅田さん、はい、大谷さん、長谷川さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。はまぐりごもんアワード2024ですが、この番組を番組たらしめているのは間違いなくカミソリ負け弁護士軍団なので、うん、もちろん一押しなのですが、
はい、
アワードを受賞して上がりとなるものはいかがなものかということで、うん、今回は月亭太夫さんと桂文五郎さんを推薦します。文、
はい、
五郎さんは先日文鎮さんの舞台の太鼓でお見かけして、うん、あ、ハマグリボーイのと思い、
文五郎さんもハマグリボーイに入ったんですね。
入ってます、入ってます。太夫さんも本業に加え一人凱旋。なかなかね政治的な発言をね、
う
ん、X でたくさんなさってるんで、
は
い、活躍されているので、これを機に彼らの落語を聞きに行きたいなと思っています。
はい
はい、2025年も隅田さん、大谷さん、長谷川さんにとって良き1年になりますように、いつもありがとうございますと、
はい、
こちらこそいつもありがとうございます。
はい、
そう考えると幅広いですね、この番組は。落語家、うん、若い話家にも出ていただいて、
はい、
でね、聞いてくださってる方がまた、うん、はい、ね、彼らを応援してくださるっていうのはありがたいですけれども、はい、この前ね、うん、大谷さんと文五郎さんの落語が行きましたね。
はい、僕だからそれも行かせていただきましたし、良かったですけど、はい、お二人が88文鎮で行った話を聞いて、はい、僕も文鎮さん聞いてみたいと思って、はい、その後に兵庫県の西宮で独演会されてる時にも行って、はい、そこにも文五郎さんも
出てました。
はい、はい、行ってはりました。はい、
すごいでしょ、文鎮賞。
はい、すごかったです。
圧倒的ですよね。本当に、
はい、
僕はもう前から唱えてる座って最強は桂文鎮、
はい、
ねえ、そのお弟子さんですから文五郎さんは、は
い、やっぱ鼻少なかったです。
文鎮さんの、
はいはいはいはい、
それがかっこいいね。それがいいじゃない。
っていう二人の話を、うん、聞いてからもちょっとやっぱ行きたいなと思って、うん、
あのね、今年大予測しますよ。
はい、
今年の88文鎮で、
うん、
花なし。全くなし。
ない。それ文鎮さん聞いてんちゃいます。
いやね、こう幅広く応援してくださってありがたいんですけれども、伊予、はい、の小峠さんからいただきました。弁護士で俳優で文豪の隅田先生、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長こと大谷先生、ロイヤー淳こと長谷川先生、ディレクターの佐山さん、いつも楽しいお話ありがとうございます。伊予の小峠です。早いもので今年もハマグリ顧問アワードを決める時期がやってきました。はい、今年、まあ、2024年ね、うん、特に面白い放送回が多かったのですが、はい、番組に関することで個人的に今年一番の思い出は、うん、ハマグリスナーの浦聖地こと高松市にある長谷川先生のご親族が経営するアメリカンダイナーのお店に行けたことです。当日は5種類のキノコで作った特製ソースをモッツァレラチーズで閉じ込めた、
はい、
シャンピニオンチーズバーガー、
ああ、ありますね、はい、
シャンピニオンチーズバーガーをいただき、うん、肉料理好きの妻も大変満足しておりました。
はい、
お会計の時に長谷川先生のご親族ですよね というとかなり驚かれていましたが京都でご出演されているラジオのリスナーであることを説明すると分かっていただけたようでした。従業員教育も行き届いており気持ちの良いお店でしたので機会があればまたお邪魔したいと思っています。はまぐり顧問アワードの MVP ですがスタン・ハンセン金平会長は当然候補に上がるとして
みんなそうなりますね。
そうなるんだ。
私は7月10日放送分にご出演された西堀慎介さんをしたいと思います。
西堀さんね。
西堀さん、はい、ね、著名な方や文化人のゲスト会も興味深いですが、うん、西堀さんのような姿勢の職業人の話をしっかり聞けることがラジオのメディアとしての優れたところだと再認識することができました。年末年始もお忙しいことと存じますがどうかご体ご自愛くださいということで、はい、はいはい、西堀さん、ええ、私のねその暗黒期、うん、受験時代の暗黒期を支えてくださった一人ですよ、うん、
サウナ仲間、
サウナ仲間新郎サウナ仲間という、ね、結婚式の主賓席に座っていた西堀さん、はい、ね、後に利用組合の理事長になられて、うんうんうん、私が弁護士として最初に顧問になったのがその京都の利用組合やという、うん、ね、そういう
全部つながって
る、全部つながってる。だから今年じゃない、ごめんなさい、あの2020年は、うん、あの私のなんていうのかな、その自分自身の人生を振り返る放送回が結構多かったかなと、はいはい、さっき言ってたマンダラの、ね、うん、漫才道場同窓会しかり、うん、西堀さんと吉川さんと、うん、まさかラジオでね話すなんていうことはほんまに、ね、ただ昨年心残りなのは、うん、はい、あの歴史的和解、はい、中澤のおっさんとのね
おっさん
中澤さんとのね、中澤さんと西堀さんとの歴史的和解っていうのは、はい、僕去年の目標に掲げてたと思うんですけど、
そうですよね、
実現できないまま、うん、
ちょっと越年しましたね、
年越し、
はい、年越しました
年越しするようなことじゃないんですけどあの西堀さんゲスト会にも誘ったんですよ、うん、吉川さんも来るし、はい、中澤さんもどうですかと言ったら、まあ、そのね今やってらっしゃる祇園のスナック、うん、で、はい、同伴せなあかんと。あ、でもまあおっさんなんですよ。
あ、そういう同伴もあるんだ。
おっさんがおっさんを同伴する同伴もあるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、うん、ああいうスナックっていうのはもうそのねマスターについてるじゃないですか、
はいはい、
そうお客さんが、うん、ね、熱狂的な不安が、うん、で同伴せなあかんからっ て、 言ってあっさり断りよって2025年こそ、うん、はい、中澤さんと西堀さんの和解を、そして西堀さんは去年ね、うん、年末に叙勲なさいましたから、うん、旭日装甲賞、はい、タイガージェットシーンと同じ年にタイガージェットシーンと同じ叙勲をまあね、春と秋で違いますけれども、うん、はい、まあ、ありがたい、ありがたいというか、ね、私にとってめでたい、うん、嬉しい年でしたけれども、うん、マダムリリアンさん、大阪の男性50代からいただきました、はい、墨田先生皆さんこんばんは、今年のアワードは西堀さん吉川さんに決まってるでしょ、僕はスタン・ハンセンなどの有名人もいいんですが、そんなひまわりよりも京都の片隅に咲く月見草ではないでしょうか、うん、自分が涙ぐんでいたのを忘れたんですか、あの涙は嘘だったんですか、だとしたら腕を上げましたね。あの味のある二人を今度のスミシュランにぜひ呼んでください、僕は飲みたい。マダムリリアンさんこの間ねスミシュラン来てくださってたんで、はい、なかなか根強い人気を誇ってます ね、
ね、
この間もメールくださってましたね、マダムリリアン、
マダムリリアンさんが、そっか、うん、だからあの西堀さんと吉川さんの話を聞いて、うん、自分の受験時代の苦労時代、うん、その時にお世話になった人のことを思い出したということで、もう原理主義者ですね
西堀
西堀原理主義者ほんと一回誘ってみます、今度スミシュラインでも、はい、また放送回普通にね放送にも出ていただきたいんですが、ラジオネーム今年51のおっさんアスリートからいただきました。墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団、切り込まない隊長、大谷先生、ロイヤー順こと長谷川先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。9年中は存分に番組を楽しませていただき、ありがとうございました。私もこの番組のリスナー有権者の一人として2024年のハマグリ顧問アワードへ一票投じさせていただきます。2020年の助演男優賞にもう一人の大谷こと切り込まない隊長大谷俊彦先生をしたいと思います。
ありがとうございます、
は
い、
官僚芸人松本さんゲスト会では松本さんへの対抗心からの2チャンネラーだったことのカミングアウト話 地元尼崎愛あふれる尼崎かるた作成秘話での NHK の出演、そうか NHK 出てもな、
はい、
また奥様の誕生日にもかかわらずラジオ出演を優先させたことの償いとして東方神起の曲をリクエストする番組の私物化など八面六臂の活躍だったと記憶しております。
もう本当によく聞いていただいてますね、ありがとうございます、ね、はい、
大谷先生の将来の夢だった NHK 生活小百科出演が番組終了により断たれた今、現在の番組レギュラーであるラジオ一本に加えテレビ番組でのレギュラー獲得もすぐそこまで来ているのではないかと思います。2025年の大谷先生の躍進にご期待しております。
ありがとうございます。
なかなかの、
はい、素晴らしいなんか、
ね、大谷ファンの
文章としてもね、はい、聞き入ってしまいますよ、ね、
東方神起の曲をリクエストしたことによって奥様との仲はね修復されただけじゃなくて、
はい、むしろ良かったですよ、うん、ありがとう言って新しいファン層を獲得できたって言って喜んではるんでうちの妻は
そこまでの力ないですで奥様のお母様まで、
はい、ね、この間だから年末に行ったら、うん、喜んでいただいてましたね、うちの娘のためにありがとう言って。
いいじゃないですか、
ね、
はい、
ラジオネームマッツンからいただきました。皆様、はい、こんばんは。
こんばんは。
私が推したいのは大谷弁護士の50/50です。
おお、あれどっちですか。
切り込まない隊長でおなじみだった大谷弁護士が2024年は聞いてもないのにご自分の話をされるまでラジオに慣れてこられ切り込んだり切り込まなかったりと50/50のご活躍をされました。
なるほど、はい、
そうか、切り込む50、切り込まない50ね、50
本類だと50本類じゃないね、は
い、2025年はいよいよ切り込み隊長になってしまうんでしょうか。ご活躍は楽しみです、
うん、ありがとうございます。
徳島市の方からいただ、
はい、
徳島県か、はい、阿南市から、はい、いただきました、
は
い
はい、期待値が上がるぞこれは。
やっぱり今年は大谷かなと、
うん、ね、大谷いいや、
なりそうですね、ラジオネーム伏見のお祭り親父からいただきました、はい、墨田先生、経歴を割愛させていただきたい長谷川先生、ルルルの大谷先生、
これもカルタ関連でしょ、これもカルタ記事見ていただいた、
完全に聞いてくださってます ね、
は
い、
ね、
僕はこれ見ながらなんかルルルって一緒なんですけど佐山ディレクターこんばんは。今回でようやく娘の学費の支払いが終わるので国民生活から解放されると思いますが、ね、伏見のお祭り親父さん、そのね、お嬢さんの学費のこの振込証書っていうんですか、うん、わざわざ、ね、
わざ
写メ、ね、取ったものまで添付して送ってくださってて、ほう
ほう、はい、ね、まあ、大概な金額ですよ、
ね、 これはね、うん、送って、だからこれで支払いが終わる、だから大学4年生、うん、もう卒業ってことなんですか ね、
ね、
え
ねえ、
あ、ただ大学院に行くらしいのでどのぐらい負担せんとあかんのか戦々恐々としております、うん、さて今回はハマグリ顧問アワードということですけど、新人賞はドクター T こと鈴木敏夫先生が的
に来ましたね、
ライバルですよ、
来ました、ね、新人賞だからね
助演女優賞は桂ポンポコさん以外に考えられますポンポコさん昨年が初めてですかね、2020年が2回ぐらい出ていただきましたけれども、うんうん、特別賞はスターハンセン氏しかないと思います、うん、そして栄えあるハマグリ顧問アワードはカミソリ負け弁護士軍団の長谷川先生、うん、大谷先生しかいないと思います、
うん、ありがとうございます。
墨田先生から谷魔界などと揶揄されつつも手弁当で KBS 京都までお越しくださって自らの経歴が某議員と同じとか切り込まない隊長という肩書きを持ちつつも様々な問題にがっちり切り込む姿勢は称賛されて当然かと思われます。私はカミソリ負けの先生方によるリーガルバラエティがこの番組の真骨頂やと思っておりますので、何卒連投に次ぐ連投で前世紀の稲尾投手権藤投手ぐらい肩を酷使されたので何が何でもカミソリ負け軍団に一票投与させていただきます、
はい、
今年も楽しい放送を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます、はいはい、
ありがとうございます、
ね、金さん、
はい
はい、女性の方ですけど、はい、墨田先生こんばんは、はい、私のハマグリ顧問の編 2024MVP は長谷川弁護士です、うん、印象に残った回は2024年5月8日の宮沢議員の弁護会です宮沢、名前が
ひろゆき
、はいはい、選挙結局落ちはったんですよ ね、
そうですね、
また改めて出て、私事ですが、2024年4月末に娘を出産し、おめでとうございます、はい、 なんでそこはおめでとう言わへんの。
おめでとうございます。なんかえらい話変わったなと思って、
ね、私事ですがそこはリンクしてくるはずですよ。
そうなんですか。
2024年4月末に娘を出産し、はい、新生児の育児でややめいっていたところ、はい、この回を聞きました。どう考えても接点のない変態議員に妙に肩入れをする長谷川弁護士のお話ぶりに久々に爆笑し疲れが吹き飛びました。その説のお礼も込めて一票投票します。産後生活が一変し生活リズムも何もかも変わりましたが、はまぐり御門の編での墨田先生の優しい語り口とユーモアを娘の寝かしつけタイムの時に摂取するルーティンにすることでいつも生活に彩りをいただいております。本当にありがとうございます。これからも楽しい放送を楽しみにしています。2025年もぜひよろしくお願いいたします。金ちゃんありがたいね。
ありがたいですね。はい、ありがとうございます。
ね、以前は、うん、スミシュラン来てくださってたんですけど、はい、ああそうだ、だから大谷ファンのお母様とお姉様がいらっしゃるのが金ちゃんですよ、
はい、それがなんで長谷川君なんですか。
やっぱりね大変なんですよ、産後の、ね、出産っていうのは。
そうそう、ね、寝られへんし、
ね、寝られへんし赤ちゃん泣くし、
イライラしたりとか、
その時に長谷川君がね、うん、はい、必死に宮沢議員のことをね、ひもパンをね、え、擁護してるのを聞いて弁護してるのを聞いて疲れが吹き飛んだっていう、
こんな人もおるんや言うてね。
いや、やっぱりラジオやる回ありますよね。
ねえ、そうですよね、
こういう、
はい、役に立ってますよ。
役立ってますよ我々。
そうですよ。
イービル社長40代女性からいただきました。墨田先生こんばんは。こんばんは。2024年のハマグリ顧問の編で私が印象に残っているのは長谷川弁護士の呼び名です。回を追うごとに呼び名が変化し、カミソリ負け弁護士軍団ロイヤージュン、うん、改めリーガルジュン AKA義理の弟はアメリカンダイナーとなり、この呼び名を使った長谷川弁護士の出演告知 X を見たリスナーさんが、うん、長谷川弁護士の義理の弟さんが出演されるとか違いされありましたね。
ありました、
はい、高松市の観光名所を教えてほしいとメールが届いたことが印象に残っていますありましたね。
ありました。
誤解されてね、はい、AKA というのはまたの名を、
そうです、う
ん、別の名をみたいな感じなんですが、はいはい、その後老順、改めて順老、ニアリーイコールひもパンまで呼び名が増えていましたね。はまぐり顧問の編を聞き重ねるうちに、カミソリ負け弁護士軍団の先生方との通常会が大好きになりました、うん、同じ青春を過ごした同期の仲間っていいものだなと思います、うん、長谷川弁護士の朗読や墨まで読ませてのタイトルコールも優しい声で、うん、これこれと思います。来年の放送でもカミソリ負け弁護士軍団の先生方とのおしゃべりを楽しみにしています、
はい、ありがとうございます。
ということで、ね、ありがたいですよね、はい、我々同期の弁護士で2006年に受かり、
う
ん、
そうですよ。
それで2007年から修習を1年半一緒に過ごし、はい、大阪でね、はい、だからそこからもう16年17年経って、はい、今こうしてね、うん、もう50を前にして、ね、修習の時喋ってたような取るに足らん話を、はい、改めてこういう放送で話せてる、ね、誰かでも同期の聞いてくれてる人もいんやろな、あまり言われへんけど、うん、
いると思いますよ。
いるんやろな、はい、密かに聞いてくれて
サイレントリスナーがね、
あの時にね、収集の時に結構若い子はね、みんな 22,3 で受かった子は大手の事務所就職が決まって、うん、もう忙しいんですよ、そういうね、お給料はええけど、うん、もう本当に睡眠時間4時間、うんうんうん、ね、夜中の1時過ぎに家帰って、うん、もう5時には起きてまた出勤せなあかんみたいな事務所にみんな行くっていうことで、ね、もう最後のモラトリアムっていうような感じでね、うん、よく運動場でソフトボールとかしてたでしょ、うん、若い子が、はい、あの時に僕は、うん、いや、あの俺らのモラトリアムはまだ続くって言ってたんですよ。
こんなんでは終わらんと、
こんなんでは終わらんと予告通りですよ。はい、はい、続いていきましょうか。沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方からいただきました、はい、いつもありがとうございます、はい、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、あ、そういや今年は私俳優業の映画も公開になりますから、
あ、楽しみですね。
道草キッチン、はい、中井由里さんとの共演作、
はい、共演作、
はい、もう映画俳優ですから、はいはい、そしてカミソリ負け弁護士軍団の皆様こんばんは。
こんばんは。
今年も知的好奇心を大いにくすぐる素敵な放送ありがとうございます。さてハマグリ顧問アワード2024 MVP はスナックで竹内義和先生に対抗してクリーピーナッツのボリンバンバンボンを熱唱された中本浩二のお客さんです。
よう覚えてありますね。
確かにママに気に入られようと年相応の歌ではなく最新の流行歌、それ ても若い人でも歌いこなすのが困難なカラオケ難易度 S 級の曲をはあはあ息を凝らしながら歌うのはいかがなものかとオンエアを聞いた時に思ったのですが、しかし逆にそれはとても素晴らしいことではないかと考えるようになりました、うん、私は2025年の6月を誕生日で50歳になるのですが、あ、うん、じゃあ僕より1歳上か。たまにカラオケに行っても歌うのは学生時代に好きだった曲ばかり、うん、そこで成長が停止しているのですが、この中本浩二のお父さんは常に情報をアップデートしています、うん、そうですね、年を取ると新しいことに挑戦するのに億劫になるものですが、アントニオ猪木の道張りに踏み出せばその一足が道となる、迷わずに行けよ、行けばわかるさの精神で新年は頑張っていこうと思わせてくれた彼に一票を投じたいと思います、うん、ということで、はい、いましたね、うん、スナックで竹内義和先生に対抗してクリーピーナッツのブリンバンバンボンを熱唱された中本浩二のお客さんだよね。
いや、どう考えてもそう簡単に歌いこなせない
ですよ。歌いこなせないです、うん、はい、若い子でもこの間ね、うん、私が入ってるビルの矯正歯科のビルの一番上にね、今私事務所あるんですけど、その矯正歯科と合同の忘年会しまして、はい、そこの矯正歯科の先生のお子さん、うん、高校生、うん、ブリンバンバン歌ってましたけど、うん、まあまあなかなか歌えてなかったですよ。
まだその中本浩二には至らない。
中本浩二、ただ中本浩二はもうちょっと本当にやばかったですか最後。もうほんまに倒れそうな感じでなってましたよ、さすがに、はあ、うん、でもそれでも歌い切ってましたから、うん、というわけで、ね、ちょっと紹介できなかった方もいらっしゃいますが、そろそろ
ほう
ハマグリコモアワードを発表しましょうか、
はい、
それぞれこの審査員、私隅田、そして大谷さん、はい、そして長谷川さん、1票ずつあるわけですよね。1人ずつ発表していったらよろしいですかね。私からいきましょうか。大谷さんからか。
はい、じゃあ僕が投票するのは私大谷俊彦で実践させていただきます。
隅田が投票するのは、スナックで竹内義和先生に対抗してクリーピーナッツのブリンバンバンボーを熱唱された中本浩二のお客さんです。
私、長谷川純一が投票するのはブリンバンバンボン。
隅田隆平の蛤御門の編、ポッドキャストとラジオクラウドでした。